今僕は何をしてるの？一体どこに立ってるの？何もかもわからなくなって少しだけ立ち止まる。たまには
そこアニ増刊号。今回はつい先日 Amazon 電子書籍ランキングにてトップを取った話題のライトノベル、週末何してますか？忙しいですか？救ってもらっていいですか？より、著者の金野明さん、そして担当編集の具志堅功さんをお迎えしてお話を伺いいたします。今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
改めまして、今回のゲストは、週末何してますか？忙しいですか？救ってもらっていいですか？の著者の金野明さん、そして担当編集の角川スニーカー文庫、具志堅功さんをお迎えしております。今日はよろしくお願いいたします。それではお一言ずついただきたいと思います。金野さん、お願いいたします。
はい、作者の金野明です。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。具志堅さん。
担当の具志堅です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。現在2巻まで出ているこちらの作品なんですけれども、今回はどういった経緯で、増刊号になったかといいますと、今までも増刊号の方でご出演いただきました俺のクラスに春日はいない、こちらの作品を書かれています新井照さんからのご紹介をいただきまして、この小説今すごいよという話を伺って読んでみようじゃないかという感じで、はい、メンバーから3人読ませていただきました。
新井さんとはどういったご関係なんでしょうか？
ですね、同じ創作チームの A チームというところに所属している、大先輩です、いつもどのようにこう、いじっていただいているかみたいな話に関してはちょっとここでは改めて申し上げることもないとは思うんですけれども、
そうですね、いつもツイッターで楽しく拝見しております、はい、
恥ずかしいところを見せております。
完全に三浦の餌ですよ。
大変こう可愛らしいキャラクター性をツイッターでもご披露されている感じがしますけれども、ライトノベル作家でずっとやってこられたわけではないんですかね、カレムさん。
そうですね、お話を作る仕事であれば基本的にどんなものでも首を突っ込みますという体でやらせてもらっています、ライトノベルはもう5年ぐらいちょっと休業状態に実質なっていたのを、今回やっと戻ってきた感じになります。
あ、それでブランクが空いてたのであんまり新しくないってこう後書きに書かれてたってことですね。
そうですね、かなり書きながら痛い感じが自分でもしていました。
執筆自体はじゃあいつ頃から始めたんですか？このスカスカスカでいいんですよね。略称がいろいろある
スカスカかもしれない、
略称に関しましてはまだちょっといまいち固まっていない系ですので。適当にお願いします、
うん、はい、じゃあ今回ここではスカスカスカにしておきましょうか。
スカスカスカ、
はい、
長くないですか？
スカスカの方で。
わかりました。そうですね、じゃあ2つにしましょう。ではこちらの、スカスカはいつ頃から書き始めた感じになるんですか？
ですね、この企画自体以前は別のところから本を出すつもりで立ち上げられていたものだったんですけれども、はい、ちょっとそちらの方が途中でポシャってしまいまして、でこの浮いてしまった原稿どうしようなったのを昔から馴染みにさせていただいていた編集さんのところに持ち込んで、そして本にしていただいた形ですので、執筆開始という話だとだいぶ昔に遡ってしまいます。
ごめんなさい、私今までの狩野さんのお話をちょっと読んだことがなかったものばかりだったんですけれど、結構こういった毛色のものを書かれるんですか？はい、ファンタジーというか。
そうですね、気がついてみればファンタジーは多いんですが、毛色という意味では全作品バラバラな気がします。
なんかもうタイトルにも表れてますけれど、結構週末感というか、あんまり
さっき薄い感がある。
そうだね、分類するのはあれかなと思うんですけど、世界系とかを私は最初読み始めた時に、はい、そっちの感じかなって思いながらちょっと読ませていただいて。
そうですね、世界系をそろそろ一冊ぐらい書いておかないとなという
どういうことですか？
ことを考えていた時期に立ち上げたものではあります。
なるほど、
ね、そうなんですか。
じゃあその時にお書きになった原稿をそのままこちらの角川スニーカーさんに、
あ、いえ、
感じなんですかね。
持ち込んだというか角川スニーカーさんの方に話を持ってきた後に実質全面開講していまして、
もう
ほぼゼロから書き直すと同じぐらいの時間と手間かけちゃいまして、その説にはスケジュール管理その他で担当編集のじいさんに非常にご迷惑をおかけしました。
語の根幹に関わるようなこともその時点で変わったような感じになるんでしょうか。
変わったものと変わっていないものがあります。
小鳥たちは最初からいたって感じですかね。
実は半分ぐらい
新しくなってる。
新しくな
ってる。へぇ、大変や。
前のも読んでみたいですけどね。
この本が出なかった時期に、もう出ないなと諦めてしまった時期がありまして、別の作品にキャラクターに出張してもらっていたりもするので、出せないんです。
なるほど。じゃあ、いるかもということですね。過去の作品の中に。
はい。そして、これ喋っちゃっていいのかな。
私、個人的にちょっと気になるところがあるんですけど、はい、スカスカは、設定が先に生まれたものなのか、それともこういったシーンが描きたいんだっていうふうに生まれた作品なのか、どっちなのかなって読んでいて思ったんですけど。
そうですね、意外とその質問には答えにくいと言いますか、
同時くらい、
こういう世界を描きたいっていうのは、まあ、常にちょっといくつか用意していまして、でこういうシーンを描きたいっていうのもやっぱりバーッと自分の中にたくさんありまして、その中でこううまく噛み合っていい具合にこう形を作ってくれそうなところをお見合いさせて話にしてるんですね。ですので、どちらが先って話になるととなってしまうんですね。
さて、この作品なんですけれども、1巻が2014年11月、そして2巻が2015年1月に本として発売となったんですけれども、最初にお話ししたように、ブレイクというか話題に上がったきっかけが電子書籍セールの期間っていうのがあったんですかね。
角川さんの公式の電子書籍サービスである、ブックオーカーさんと、まあ、Kindle さんですかね、が角川書店の、まあ、たくさんの本を一気に整理していた時期というのがありまして、まあ、その間にちょっと話題にしていただいたみたいなんですね。
その1位だよとかいうのは、どなたかファンの方だったりとかが教えてくださったりしたんですか、それとも自分で1位だって気づいたんでしょうか。
友人から回ってきまして、何言ってんだ、4月1日は随分遠いぞと、最初はちょっと取り合っていなかったんですけれども、まあ証拠を突きつけられてからはちょっとこうほっぺたをつねる日々が。
でもやっぱりね、そういうランキングで1位になるだけで読んでみようっていう人は増えると思いますし、我々も実際そのきっかけでっていうところもありますんで、はい、まあ一つのこの作品が広がるきっかけになればいいなというふうに思っております。さて、ちょっとですね、今までもすでにお話のことも伺ってき始めちゃっているところなんですけれども、改めまして作品の世界観やあらすじをちょっと教えていただきたいなというふうに思います。このラジオをきっかけにこの作品を初めて知ったという方もいらっしゃると思いますので、
最強の勇者様が悪い神様を倒しに行ったりするごくごく普通のファンタジー世界ですという体で始まります。
あくまでも体で。
ただ、まあ、その戦いの後になんだか世界が滅びちゃって、そこから500年ぐらい経ったりしてますけれども、まあごくごく普通のファンタジー世界です。
読んだ私からするとごくごく普通のと言われてしまうと、
でも、大陸浮いてていろんな種族がいっぱい暮らしてて、魔法のようなものがあったりとかね、機械のものがあったりとかすると、これはもうファンタジーでしょう。
なるほど。いや、でももうすでに世界が滅んでいるっていう時点で新しかったんですけど、
まあ、ファンタジー世界って本来すごくいろんなものがあって、もうそのごちゃ混ぜ感こそがファンタジーっていう、なんだろうな、この考え方少し古くなってしまっているのかもしれませんけれども、そういうロマンっていうのはいつもあると思うんですよね。それはもう今も昔もファンタジーっていうものはいろんなごったにであるっていうことは魅力の一つとしてあったと思うんですよ。あったというかあると思うんですね。で、まあ、それを真正面から追求してやっていきたいいうのもやはりこの世界のコンセプトにありますので、まあ滅びているとか500年経ったとかはそのごったにの中の具の一つだと思ってください。
はい。もうちょっとちゃんと説明しましょうか。
そうですね。おかしいな。
でもまあ、本当に、彼のさん、いろいろなところで書いてるんですけど、嘘はつかないんですよね。後書きでも、たくさんこう、嘘はついていないという書き方をされておりますが。ま
あ、嘘ついてないけど、嘘ですって
言っちゃった。確かに。まあ、 一応ベースとなる地上の世界に、まあ、勇者たちがいて、で主人公はその勇者のパーティーの一人っていう感じになるんですかね。はい、
そうですね。
ギレム・クメシュ、
はい、あの勇者になりたかったけどなれなかったからパーティーメンバーの一人というところに落ち着いてしまった感じの子で、
うん、実際そこそこ強かったんですよね、この人はね。
そこそこと言いますか、あの設定表の中身は言えませんけど人類3位でした。
おお、かなり上位だった。
まあ、そんな勇者パーティーがいたにもかかわらずすごく強い敵に、
はい、
一応滅ぼされてしまったと、まあ、それに滅ぼされたかどうかはちょっとまだわからないけれど、
そうですね、
まあ、地上は滅んでしまい、
はい、
で生き残った、まあ、これもまた人類とは言いづらいんですけれども、生き残った種族たちが今は空の上に大陸を作って暮らしているという感じですね、はい、でこの主人公のビレム・クメシュがきっかけあって地上でずっと眠っていた状態だったのが、まあ、これもまたきっかけあって起きてしまい、自分の現状を知って、そこからまあ戦いというんでしょうか、まあ、自分との戦いっていう感じですけれども、
人生は戦いですよ。
もうカルノさんのこうロマンがですね溢れ出てくるんですけれど
あれ、
でも、まあ、まさにそんな感じですよね。まあ、たくさんの専門用語も出てきます。浮遊大陸軍と書いてレグルエレ、
はい、
こちらが今の舞台という形になりますね。
はい、
こんな感じでいかがでしょうか。
素晴らしいと思います。
ありがとうございます。
しかしネタバレに配慮すると本当に語れること少ないですね。
そうなんですよ、今言ったこともいろいろなんですけれども、
私がこのスカスカの中で結構好きなテイストというか好きな部分っていうのが、箱庭的な場所が私すごく好きなんですよ。こう、まあ、なんと言いますか、倉庫、
はい、
倉庫と言えばいいでしょうかね。はい。ネタバレになってしまうとあれなので、まあ、女の子たちが一つの空間で過ごしているっていう、その空間
が、いかがわしくですよ、なん
か。いや、いかがわしくは、いかがわしくはないと思うんですけど、その中に男の子が、まあ、一人、入るっていう、
はい、
それがいいんですよね。しかも女の子たちがみんな、どっちかっていうと、年下というか、
はい、
まあ、娘に近いというか、そういった子たちが多くって、まあ、まあ、お姉さんもいますけど、そこがまた、なんだろう、ハーレムっぽくないように見えるというか、
はい、
ハーレムだとちょっと、うわ、お腹いっぱいかもなって思うような人でも楽しめる空気感だと思います。
ありがとうございます。
多分、ビレムが、主人公が、あのハーレムものだと結構デレデレしたりとかそういうのがあるとは思うんですけど、そういうのをしないどころか結構この主人公自体がその眠ってた間に起こってしまった世界のこととか眠った原因とかがもう完全に引きずった状態で常に生きてて、でそこの負い目が僕ら読んでる側としてはすごい伝わってくるんで、あのただ単にこの人を主人公を羨ましいって思えないんですよ。っていうところがハーレムものの、あのなんかこの主人公がもうちやほやされてんなっていうところから一歩遠ざかってるっていうのがこの作品の特徴かなと思って僕は見てるんですけど。
なるほど。
あのゲームやってる人だと面白いんですよね。あの最初のその勇者のパーティーの仲間だったっていう設定からしてまず面白いなと思ったんですけど、確かに自分でパーティー作るときになんかまあ主人公キャラはすごいかっこいい装備させてかっこいい剣持たせてってするけど、こうあの魔法もできるし回復もできる役っていうのは確かに作るなっていうふうに思ってたりして、
あ、
まあ、あのビレムってそんなポジションであり、またいつも街に帰ってきて泊まっていくかいみたいなやつでもあるなみたいな感じで思ったんですよ。回復してくれるみたいな、まあ、でも決して中心にいる、
はい、
まあ、この作品のことになってしまうんですけど、勇者にはなれないキャラクター性っていうのがすごい面白いなっていうふうに思って読ませていただきました。私は
ありがとうございます
まあ、箱庭的っていうふうに三浦さんも言ってくれましたけれど、まあ、あの主人公を取り巻く女の子たちの世界も箱庭的であり、また先ほど言った浮遊大陸軍レグルエレも、まあ、箱庭的でありますよ ね、
はい、
だからまあ二重の箱庭があってさらに外に敵がいる、はい、まあ、それと立ち向かうようなストーリーになっております、
はい、
ちょっとあとはね、この後はちゃんとネタバレありの話をしていこうと思うんですけれども、ちょっとここら辺はまだ伏せつつお話をしていきたいなと思ってるんですが、
はい、
タイトルのことってちょっと聞いてみてもいいですか。 このタイトル、週末何してますか、忙しいですか、救ってもらっていいですかというタイトルなんですけれど、まあ、最初私タイトルだけ聞いた時にどうしても週末ってウィークエンドの方だと思ったんですよ。だから
音で聞いちゃうとね。
そうそう、だから日常ものかなと思って読み出したらとんでもないという感じだったんです。まあ終わりの週末の方ですよね。
はい、一番最初に僕がこの作品にタイトルをつけた時には、まあ実は箱庭って言葉が普通に入っていたとか、そういう代物だったりするんですけれども、
そうなんですか。
僕のつけるタイトルはちょっと地味なんですよ、昔から。ですので基本的にこうそれが本になることないんですけれども、まあ去年の夏頃に編集さんといろいろとやり取りをした結果、今のタイトルを出していただいて、そして決まった感じになっていきます。
じゃあこのタイトルの仕掛けには具志堅さんのところもあるかもしれないって感じなんですか。
というかほとんど丸投げした後に決まったので完全にお任せした形なんですけれども
、
考えてくださいって、
まあ、長いっていうのもインパクトですし、私はどうしてもこの週末という文字には驚いてしまったので。
そうですね、やっぱりまず最初に気にしてもらったり覚えてもらったりしないと、タイトルっていうものは意味をなさないっていうのもありますんで、非常にいいタイトルをつけてもらったなと思っています。
つけてもらったという感じじゃないですか。
はい、いやだって本当に僕が出したもん地味すぎて、今読み返すと、これ店頭でどうやって目立つんだ。
ちょっとモツさん、ね、よかったら教えてくださいダメダメかな。
一番最初の名前が箱庭世界の天使と悪魔だったんですね。
へ、
天使と悪魔がどういう風に出てくるかっていうのに関してはタイトル決まってから直しました。
でもそれでも十分語呂はいいしっていう感じはするんですけど、
いやー埋もれると思うんですよね。
まあでも確かにこの、まあ、スカスカは気になりますよこれは。しかも、タイトルの文字だけ見ると作品、まあちょっとドタバタ日常かなって思うかもしれないですけど、はい、店頭で見るともう表紙の女の子みんな泣いてるので、作品の空気感伝わると思いますね。
空気感は伝わるけど内容全く分かんないからなんだこれってまず
そこが最大のネックだと思うんですよ
でもこれ読んでみるとああなるほどってなって、で 1,2 巻読んだらこのタイトルだったら早く続きってなるんですね
そうですね、
タイトルだけだとポップだもんね。
ですね、
ポップなイメージなんですけど、この週末っていうのの重さっていうのが実際に読むとめちゃくちゃ重いじゃないですか。
想像以上に週末だった。
この作品ネタバレなしで、進めるってなるとなかなか難しいけれども、そのいわゆるハーレムものではないね。
環境的にはそうかもしれないですけど、
まあ、女の子はいるけれども理想っていうのかなんていうのかう、
ね、
話の流れもこのまま行って一体誰が本当に幸せになっていくのだろうみたいな、そういうお話なので、こう表紙とタイトルにぜひ騙されて読んでほしいっていうようなそんな感じのお話にはなってますよね。
ハーレムものっぽい体裁といいますか、形はやっぱり意識したかったっていうのはあるんですよ。それはハーレムものじゃないと受けないとかそういうふうな後ろ向きな意味じゃなくって、女の子たちがそこにいる、そこで男がやりたいことって何かっていうのを形の一つに、幸せにしてやりたいっていうのはまあ少なくともあるだろうと、で幸せにしてやりたい相手って誰だろう、幸せじゃない子だなと、なんていうのを突き詰めていって気がついたらなんかこんな形になっていましたと。
こんなひどい境遇の子たちが
いやひどい作者もいたものだと思います
笑顔でありがとうございます、
はい。
それではそろそろちょっと限界が出てきたので、ね、でも本当にこう先ほどから出てますけど、週末という言葉だったり悲壮感だったり、まあ、タイトルだけ聞くと騙されるもの、本当に騙されて気持ちのいいものだと思いますし、ただ気持ちよく読めるかどうかはあなた次第というところではありますけれども、まあ、気になった方は本当ぜひ、まあ、Kindle とかでも今読みやすいですので読んでみていただきたい作品だなというふうに思っております。ではここからはちょっと読んだことある人向けの話を聞いていきたいなと思います。さて今までちょっと伏せに伏せてきた女の子たちの話からしましょうか
そっちですか、
そっちから、まあ、軽いところからいきましょうよ。
はい、
軽いか。
え、軽くない。
どうだろう。
側は軽いだろう。まあこのヴィレム・クメシュ君が今いるところというのが妖精倉庫というふうに言われておりますけれども、
はい、
まあ、大陸軍の中でもだいぶ田舎の方に当たるんですかね。そこにある。
そうですね。
まあ、妖精さんたちがいっぱいいる楽しい倉庫というわけでは、はい、ちょっといかないんですけれども。
いや、実にメルヘンで素晴らしい字面じゃないですか。
本当この言葉と、はい、こうギャップがすごいんですよね、カルノさんの本って。このレプラカーンという黄金妖精と書いてレプラカーンですけれども、
はい、
まあ、妖精倉庫にいる妖精たちは、まあ、その敵たちに対抗する兵器に当たる女の子たちになっちゃうんですよね。もう最初から確信になってしまいますけれども、
はい、
まあ、そんな女の子たちをすごい冷たい言い方をすると、まあ、メンテナンスするのがヴィレムの役目みたいな感じになるんですかね。管理するというか、
まあ、仕事としてはそれすら必要ないお飾りの責任者でしかないですけれども、うんうん、まあ、メンテナンスは彼自身自発的に行うこととなっていきますので。
そして中心になってくるのがクトリ、青い髪の、一巻の表紙の女の子でありますね。
はい、早速泣いてます。
はい、ほんとこの泣かせるってオーダーしたのはカルノさんなんですか。ちょっとそれを聞いてみたかった。
一巻に関しては違います。
あ、そうなんですか。
はい、
上さんの案の一つなんですかね。
どうなんでしょう、編集さん。
でも私ですけど。
あ、そうなんですね。ちょっと泣かせようよと。
そうですね、
ほんともう悲しい運命が待ち受けている女の子ではありますけれど、まあね、ヴィレムに恋する女の子です。もうそれ以上のことを言うとね、悲しくなってくるんですよ。
どうなんだろうね、この人ね。
うーん、
いや、表紙の話に今ちょっと なりましたけど、この一巻でクトリ一人で泣いてるじゃないですか。で、一巻 の話を読んでいくと、このクトリの生死がどうなるかっていうのはかなり気になるところじゃないですか。
はい、
で、そこで二巻を見ると、表紙にクトリがいないんですよ。
はい、
で、帯に早く慣れた方がいいわよ。この世界ではこれが日常なんだからみたいなこと書いてあって、不吉すぎるな、これは、みたいな。大丈夫か、帰ってくるのかって。
メインヒロインがもう脱落かぐらいちょっと思っちゃいました、ね、
キャラクターがこう下のそのクトリたちよりも下の子たちがいる分、そこが上がところてん式に上がいなくなって、また次の世代でっていうので、ヴィレム君がそれを見て苦しむ話なのかなみたいなところまで考えて、いやでもそれだと救いがなさすぎるよなみたいなことを考えながら読んでて、すごいハラハラしました。
うん、なんと言いますか、でもそういう話ですよね。
ですよね。ハラハラしますよね、これね。いまだに2巻読んでもまだハラハラします
ね。1巻の読み始めですごく感じたのが、最初のこのキャラクター3人の女の子のモノローグ的な文章ってこのために書かれてますよね、
はい、
中に出てくるのかなと思ったら違うんだ、ここだけなんだっていうので、はい、これがすごく私好きなんですよ。それぞれのキャラクターのことがよくわかるというか。で、
ありがとうございます。
物語を読む前にキャラクター入れてからの本編だったので、もっともっと出てきた時に、あの子だって思って、うん、これは素晴らしいと思いました。
キャラクターそれぞれの決意というか、私は結構読んでから始めたんだけど、最後にもう急いで読み直して一巻を読み終えた時に、いや、なんか帰結的になるというか、
はい、冒頭のなんて言いますか、3人のモノローグに関しては、どのタイミングで読者の方がそこを見るかわからない、うん、読む前かもしれないし後かもしれない、そのどっちであっても本編とうまく絡み合って何かを作ってくれるようなものを置きたいっていうふうな話を、まあ、編集さんと話をしまして、まあ、そういう形にしてみたとなります。特に一巻はそれこそネタバレ配慮とかの問題もありますけれども、中身についてある程度期待をしてほしいけれども、あんまり具体的な予想をしてほしくないといいますか、なので読む前に最初に口読みましたっていう方と、後から口読みましたっていう方と、それぞれに喜んでいただけると最高にやったって感じになりますね。
そういったところにもこだわりがある作品だったんですね。
クトリの話をもうちょっと聞きたいんですけれども、
はい、
まあ、この妖精っていうのが本当に悲しい運命を持っている子たちで、 なんていうんですか、この世界では、まあ、生きているものであるにもかかわらず、まあ、兵器として機能するものとして扱われている。で、まあ、軍にそのね、言い方悪いですけど、まあ、物として扱われているところもあり、また長く生きることができない。
はい、誰でしょう、こんなん作ったの。
本当に悲しみがね。でもこの妖精たちが自分たちのことをこう、私は兵器だからというふうに結構ドライに考える性質の種族なんだよという中で、クトリは結構感情が豊かというか、
はい、
恋をしたり悲しんだり、うん、死にたくないっていう言葉とかもすごい響いてくる。そんなすごい悲しい運命を背負ったキャラクターがメインヒロインです。いや本当、まあ、クトリがそんな一番儚げな像を、まあ、持ってはいるんですけれども、まあ、たくさん妖精が他にもいて、
はい、
アイセア、そしてネフレンですね、今のところ出てきているのが、この3人が戦いに行くメンバーという感じで、一巻では描かれておりましたけれど、
ね、一巻時点ではそうです。
でその後にね、そのさっきも言ってたけど、ティアットとか若い、うん、もうちょっと幼い子たちも出てくる感じではあります。
お聞きしたいんですけど、
はい、
あの、まあ、政権はもあの相性があるみたいな話が出てるじゃないですか。政権自体が持ち主を選ぶみたいなことがあって、でセニオーリスはあの、まあ、その中でも政権の中でもかなり上位にいるやつだから、あの、
はい、
それなりのハイバックボーンがないと使えないじゃないですか、はい、ってことは今クトリがこれだけ苦労して、今セニオーリスに選ばれた後もずっと苦労してるのはそれだから選ばれたってことなんですかね。そういう未来も見据えて政権はあの持ち主を選んでるのかなっていうのはちょっと僕は気になるんですけど。
そうですね、あんまり具体的なことを言ってしまうと、まあ、ネタバレというよりは興ざめになってしまいますので、うん、ぼやっとした形になるんですけれども、それこそ RPG における勇者専用の剣みたいなものなんですけれども、あそこで勇者さんって何ですかって言った時に、最初から最後まで波乱万丈のストーリーの中で苦労することが決められてるわけですよね、うん、こういった立ち位置にいるかどうかを、あの剣の方が見ているというよりは世界が見ているという感じですかね。本当にぼやっとしてよくわからない
みたいな感じ。
そうですね、
でもすごい逆転的発想ですよね。あの不幸じゃないと勇者になれないっていう感じじゃないですか。すごいざっくり今言っちゃいましたけど。
まあそういうことです。
本当ひどい人ですね、カレンさん。
いやー、え、あれ僕ですか。
望んでも望んでも勇者になれない人がいる傍ら、何も望んでないのに勇者になってしまってるやつがいるみたいなんで、だからあいつのことは嫌いだみたいなことで殺して名前もみたいな感じね。
いや多分あの世の中でゲームをしてる皆さんも、うん、大抵主人公の勇者が最強キャラになってたりすると思うんですけれども、その横の仲間キャラたちは同じ気分でいたと思うんですよ。
確かにすごいそれ思いました、これ読んで。
なんであいつしか最後の剣持てないんだよって気分になってたと思うんですよ。
そうですよね、すごいお前やってこいよみたいなセリフをもう気持ちよく言ってたとは限らないですもんね、隣にいた仲間が。
どこぞのライブはなんとかみたいなゲームになり
あの他にも結構魅力的なキャラクターがいっぱいいるんですよ。ナイグラードだとか、私は結構グリックとか好きなんですけど。
あれはいいやつになっちゃいましたね。
超いいやつじゃないですか、
ね、最初は違ったんですか。
最初はもうちょっと詐欺師っぽいキャラクターで、なんか怪しい仕事にヴィレムを放り投げてみたいな感じになるんじゃないかなと思っていたんですけれども、
完全に人情キャラですけど、これ今
うん、蓋を開けたらあんな人でした。
この設定資料を私ちょっと読ませていただいたんですが、あの公開されてるやつですね、
はいはい、
ヴィレムが18歳相当で、グリック私同い年ぐらいだと思ってたら結構兄ちゃんだったんですね。23歳相当とか。
そうですね、
すごい面倒見てくれるいい兄貴だったって思いました。
でも実年齢はそうでもないんですけれども。
あ、そっか、そうなんですね。
あのグリックの種族はあの寿命がちょっと短いんで、
うん、
そして早熟なんですね、はい、
種族っていうとあのエルフとかモーリアンとかドラゴンが、まあ、滅びたって書いてあったんですけど、はい、これはもう人間と同じようにもう存在してないってことですかね。それとも他の羊頭とか猫頭みたいなボールマンみたいな感じで、あの冬大陸には少数ながらいるみたいな感じなんですかね。これ
って、いません。
いない、いや完全に絶滅してしまったみたいな。
はい、
うん、そうなんだ。 そのあたりちょっとまだわからないところだと思ってました。
まあ多分あのヴィレムが目を覚ます前にあの世界に人間がいたか生き延びていたかっていう話をされるとやっぱりいませんとはっきり答えていたと思うので、うん、そこに関してはぼやかす感じで。
逆にこうボーグルとか今いる、まあ、グリックたちとか、ボールマンとかか、
はい、
そういうのはこの冬大陸の方で生まれた種族っていう感じで考えていいんですか？
いえ、基本的には昔からいます。
あ、そうなんですね。
ただ500年の間に結構あの生態が変わってる、
変わったりもしますよね。
もいます。多分一番変わったのはトロールだと思うんですけど。
そう、トロールもナイグラード一人しかいないんです
よね。あ、いえ、
あ、そんなことないんだ、
はい、
あ、なんだ、たった一人残されたトロールかと思ってました。
いえ、あの寿命もそんなに長いわけでもないというか、人間の足みたいなものなので、人間そのものではないけれども、ちゃんと親兄弟もいますし、子供も言えますし。
あとはね、レプトレイスとかもね
、はい、
爬虫類さんですね。本当にいっぱい種族いますよね。
ライムスキンはもっと堅物なキャラかと思ってましたけど、かなり考え方が柔らかい人なんだなっていう、
あの独特のジョーク感覚を持っている種族だと思ってください
他国の人なんですね。アメリカンジョークちょっとわからないみたいな感じかもしれないですね、
はい、まあ、ネイティブアメリカン的なイメージの種族だと思ってください、
うん、カルノさんがおすすめのキャラクターとかってこの中でいたりしますか？まあ、いろんなキャラクターの話ちょっとさせてもらいましたけれども、この他にもたくさんいますし、滅殺法師騎士だとか、
あ、
私これの説明が5年後ぐらいに後悔しそうな名前っていうのすごい好きで
やめてやれって。
あれに関しては、あの、何でしょう、打ち込んだ5秒後ぐらいに作者が後悔しました
早い
いや、その後も何回か打ち込んでますよね
はい、
そう、その滅殺法師騎士団の、まあ、中に羊頭の人がいたんですけど、あの人は、あの、途中で出てくるラップドラム、うん、あの、羊の肉を食べるんですよね。
いやー、さすがに気分的に好きではないとは思うんですけれども。
食えないことはないん
です。じゃないですかね。
ベジタリアンの人とかもいるからね。
はい、
そういう感じかな。カルノさんの好きな子って誰？
そうでした、その話でした。
いいですよ、妖精族の中でもいいです。
そうですね、もう、まあ、妖精族の中でもいいって話になりますと、どの子も可愛いうちの子たちですので、こうつけがたいみたいな話にちょっと逃げたくなるんですけれども、一番気に入ってるキャラっていう話になると、やっぱりレフトレースなんですよね。
あ、へえ、そうなんですか。
はい、
へえ。
あ、意外でしたか。
いや、意外ですよ。そうなんだ。え、牧田くんとしてはどの子が可愛いとかあるの？レフトレイズの後である
わけよ。可愛いかと共通しないよね、今。いや、可愛いで言ったらやっぱ今のところ、クトリが一番幸せになってほしいなっていうのはあるけど、僕もレプトレイズさんかなり好きで、で、あの、家族いるんですよね、レプトレイズさんは。
はい。
あの、ライムスキンさんは。
はい。
で、レプトレイズの映画とかでなんかこう、舌をシュルシュルってやると、横の、あの、奥さんみたいなのがスッて匂わせて、みたいなのを見てると、おーみたいな、ね、あの、妖精の子供たちがなってましたけど、っていうことはそういう空間があの、ライムスキンさんの家にあるってことですよね。
まあ、新婚というわけでもありませんし、はい、娘さんもそこそこ大きいので。
うん。この後出てくる可能性があるのかわかんないけど。
あんのかな、そんなこと。うん、
でもそうですよね。いろんな種族いたらいろんな、そら恋愛があるだろうし。ヴィレムがその言及するのも面白いですよね。あの、自分にはわからない感覚だけど、もしかしたら別の種族だったら、みたいな。
本当に犬かよ、お前ら、みたいな。
そもそも人間に近いものがほとんど絶滅して、
うん、
いわゆるファンタジーでよく出てくる種族っていうのがあんまり出てこなくて、むしろこうモンスターとしてしか接しないような種族がたくさん生きてるっていうところからなので、うん、やっぱりいろんな文化、いろんな人情模様、恋愛模様あってほしいなっていうのがありました。
じゃあ当然種族間で結ばれたりっていうのもある世界ってことですよね。
ハードル高いと思います。
ああ、そうなんだ。
なくはない、
なくはないやつですね。
でね、こんだけたくさんの、ね、なんとかボールじゃん、種族の、
はい、
ボールとかありますけど、アメリカの方では。こんないろんな種族が一緒に住んでるんですもんね。
はい。
まあ、なんか楽しげな話ばかりを今はしてきましたけれども、まあ、もちろん
楽しい話ですから。
楽しい話じゃないですないです。いやー、でも本当ね、敵の話もちょっと聞いてみたいと思います。ビジュトルスというのは、まあ、ヴィレムたちが地上で戦っていた敵になるんですよね。
そうですね。
そして今戦っているのは17種の獣。
はい。
これもちょっと本当怖いフラグを立てすぎですよ。
そうですか？
え？
最初にあの1巻の最後読んで、ん？ってなって読み返して、間違いないよなっていうあの感じにはなったんですけど、でその後2巻の方で17種の獣ができた理由っていうのを主人公が聞かされた時に、
はい、
不吉な過去があったようにしか思えみたいな話にもなりますし、でこれ17種類っていうことは17匹なんじゃなくて17種類で、最初の1匹だけが孤独種なのかもしれないし、まあ孤独種他にもいるかもしれないですけど、うじゃうじゃいるやつも実際に6番目とかは増えて
そうですね
るっていうのもありますから、どういうことになってるのかちょっとよくまだ全然わかんないですけど、これはもうこの後主人公がね、あのスオンは言わないって言ってたけど、絶対にあの直面する時代になってくるだろうという、なってくるとまたみんなキャラクターが苦しむ未来しか見えないみたいな話になりますよね。
カレノさんの中ではもう全部決まっているというか、それぞれのキャラクターの今後っていうのはもうあるものなんでしょうか？
シーンとしてはたくさんありますし、こんな感じに落ち着くかなというのもあるんですけれども、いろんな落ちのシーンと、落ちという言い方もなんですけれども、いろんな結末のシーンがありますし、どの形に落ち着くのかっていうのに関しては未だ何とも言えない感じではあります。
幸せになってほしいですけど、できれば全員に。
あの書いてる中で、そのまあいろいろな設定がある中で、今いろんな結末があるかもというふうにおっしゃってましたけれど、
はい、
まあストーリーを進めていく上でこだわっていることとかってあったりするんですか？
ストーリーをっていう意味で言いますと、そうですね、いろいろありますけど、一つ挙げるなら、まあ、いわゆる死亡フラグ。
山盛
りです
かね。散り込めすぎですよ。
いやちょっとですよ。
いやいや
いやで、まあ、逆に死亡フラグ立てたら死なないのかなとかも思っちゃいますしね。
はい、まあそうですね、死亡フラグっていう言葉ができてしまってから随分経ちますけれども、あれってつまり、あのこのキャラはもうすぐ死にそうですよっていうのをあらかじめ宣言しておくことで、読者を身構えさせるためのものじゃないですか。で、まあ、そういうふうに読者が身構えているから、まあ、本当に死んじゃってもそこまでショックを受けないし、肩透かしだったら、ああよかったと、ほっとできると、まあ、こういうあの読者のための緩衝材みたいな役割を持っていると、まあ、これ自体悪いことでも何でもないんですけれども、それが当たり前になってしまうと、なんだろう、キャラクターという言い方もあれですけれども、一つの人間の、人間じゃないのも言うな、ややこしいの生死っていうものに対してちょっと距離を置いて接しすぎなんじゃないかと思って、この機能が全然役に立たなくなるところからスタートしようと。
それはすごい読んでて思いましたね。もう1巻の最初で、あのこのあと1年も経たないうちに人類は滅びたっていう、世界は滅びたみたいなことが書いてあったりとか、あのかなりもう絶望的なあの話題がポッと出てくるじゃないですか。でその唐突に出てくるし、で読んでたらその死亡フラグと呼べるものがもうたくさん出てくる中で、ここまでこう切られるときは簡単に切られそうな儚い世界観が、もうこれ読んでて、そのフラグ乱立を見ると油断できないっていうか、もう 何が来てもおかしくないけど、頼むこいつら生きてくれみたいな、
はい、そうですね、そういうあの誰がどうなのかわからない不安っていうのは、つまりリアルタイムにその世界に生きててる、いや、まあね、あのリアルタイムにその世界に生きていると感じているということだとして、やっぱりあのこういうふうに世界を描く以上はそこに生きてほしいんですよね、読者の方も、いう狙いで、まあ今にも死にそうなフラグをたくさん立てた人たちがたくさんいる世界という形になっていきましたと。
本当見事にこれを読んでると不安になるんですよ。いろんな子が死んじゃう気がしちゃうし、あと私はこのヴィレムのバランス感がすごく好きで、なんていうんですかね、 読者の立ち位置でもあるキャラクターかなっていうふうに思うんですよ。だからピレムって地上にいた時は養育院にいた、まあ、最年長という形、最年長の男の子だったからお父さんって呼ばれてたっていうふうに書いてるじゃないですか、はい、だから本当に、まあ、この養成倉庫の管理人になっても女の子たちに囲まれてるほいってよりかは我が子たちっていうか可愛いよしよししてあげてる対象みたいな感じで結構今のところは書かれてるじゃないですか、はい、
意外とドキドキしてますけどね。
そうですね。でもそれをなんか隠そうとしてる感じもまたちょっとなんか愛しいというか、はい、だからなんかすごい万能キャラでありながら結構自分と近い感覚を持ってくれてるなみたいな風に思えるのがすごい面白い主人公だなっていう風に思うんですよ。
そうですね、いろいろできるけど、うん、それで何かを成し遂げてないっていうもどかしさをずっと抱えているので、なんだろう、スペック表で見ると本当にすごいやつではあるにしても、でもやりたいことがうまくできずにいるっていう感覚は常に誰とでも噛み合うといいますか入り込める場所だと思うんですよね、うん、そういったところが共感してもらえるといいなっていう子ではあります。
ちょっとだけ今後の展開とかって聞いてもいいですか？
はい、今後の話としてもちろん考えているものはいろいろあるんですよね、
はい、
でそうですね、過去の戦いのエピソードがあって終わってその後にこの一巻の話があると、この一巻の話が終わった後にその、後ろに打足としてくっついた話が二巻となると、このサイクルが続きます。二巻の話の終わり、読んだ方はお分かりのあのエピソードの後に余計なものがくっついていくのが今後の僕の今の頭の中にある構想です。
いやちょっともう気になることが本当に多すぎて、じゃあ3巻はがもし出るとしたらあの話かなとか、いやでもあの謎早く書いてほしいなとかいろいろ思ったりするんですけど。
そうですね。何をどの順番で解決していけばいいのか、これ誰がどうやって書いてまとめるんだろうとかよく悩みます。
いやいや、あなたが書くんですよ。
おかしいな。
そもそも三巻の表紙誰になるんだ
ろうね。ああ、もうまたそんな。
どうなるんでしょうね。
ちなみにこう続巻の企画とかっていうのはもう進んでいたりするんですか？
実に答えにくいお話ではあるんですが、そうですね。数字を見てから三巻が出るかどうか決まるっていうふうな話は二巻の後書きの方でも書いたんですけれども、そこに関して今数字を門川さんの方で調査中といいますか、冒頭でも出ました Kindle さんの数字などで混乱中と申しますか、何やら前例のないような形で数字が動いたみたいなので、どう対応するかに関していまだに決めかねているっていう状態らしいんですね。ですので、何とも言い難いんですが、夢は大きく前向きに持ち続けたいと思っています。
はい。
今の人っぽく聞こえました。
いい人っぽくっていう言い方が詐欺っぽいです。
あれ、
いやでも本当に怖いんですよね。いや、いろいろ散りばめられているヒントじゃないところまで想像を膨らませてしまって、いやこの大陸浮いてるのは実はリーラが犠牲になってんじゃねえかとか、私は変なことを考えてしまったり、もう一巻の後書きを鵜呑みにして、ラスボスは養育院のじいちゃんなんじゃねえかとか。
あれから話題に出てこないしね。
そう、もう怖いですよ。
いや、どうなんでしょうね。
いや本当、名前だけ出てきて存在を明かしていないとか、あとね、養成倉庫にもまだ養成兵として機能できる子が数字的にはいるはずですしね。
ますね。いや多分読まれた方大半読み飛ばしていたと思うんですけれども、ナイグラートがはっきり5名いると言っている中の3名しか出てきていませんので、
だから今どこか別の戦いに行ってて帰ってくるのかなとかいろいろ思ったりしております。そうですね。
無事でいるといいんですけれどね。
あなた次第です。
あれ、
いや本当もう気になるところが多すぎて、2冊だけでは話しきれないところがたくさんあると思います。これからね、 私たちもすごく応援していきたい一作だと思いますので、まあ、続きがもし出たらちょっとどういうことですかと話を聞きに行きたいなと
その折にはお手柔らかにお願いします
ますので頑張ってほしいです。よろしくお願いします、
はい、きっとひどいことにはなると思います
笑顔がだから不穏なんです。
それでは、たくさんお話しいただきありがとうございました。最後にカレノさんから一言リスナーの皆さんにいただいて締めさせていただこうかと思います。
はい、
いたします。
今回こうして呼んでいただいていろいろと話させていただきましたけれども、まあ、どんな話なのかに関して未読の方は結局ちょっとよくわからなかったんじゃないかと少し怖いです。ですが、まあ、読んでいただければ何か伝わるもの、感じていただけるものはあると思いますので、まあ、続きのためにも生々しいことも言ってしまいますが、ぜひこの、自分でタイトルをちょっと読み上げるのに慣れてないんですが週末何してますか、忙しいですか、救ってもらっていいですか、今後もよろしくお願いします。
ありがとうございます。いや本当にこう要素だけ言いますと、まあ、バトルもあり女の子も可愛いという感じなんですけれど、本当に読んでびっくりする一作だと思いますので、まあ、騙されたと思ってって言うとあれですが、まあ、お話聞いていただいて興味を持っていただけましたらぜひ、書店の方へ行って探していただいたり、まあ、Kindle の方での配信も今ランキングもとても高いところにいますのでぜひ読んでみてほしいと思います。今回は週末何してますか、忙しいですか、作ってもらっていいですかより著者の彼野明さん、そして担当編集の具志堅功さんにお話を伺いました。今日本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
そこアニ増刊号はポッドキャストウェーブの制作にてお送りいたしました。